こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。君か君以外か、君へ送るローランドの言葉は。ホスト実業家として活動するローランドが読者へ直接語りかける形で編んだ自己啓発的エッセイである。前作、俺か俺以外か。ローランドという生き方が著者自身の人物像や反自伝的側面を強く持っていたのに対し、本書は題名通り君を主役に据える、ポジティブシンキング、仕事への向き合い方、自己肯定、ミニマリズム、デジタルデトックスなどを短い言葉と解説、ユーモアを交えて扱う。目的は、誰かの評価や不安に主導権を渡しがちな読者が自分の価値観で選び、行動するための視点を与えることにある。強い断言と華やかなキャラクター性が前面に出る一方、困難の意味付け、習慣の設計、不要なものを手放す判断といった、日常に引き寄せて考えられる論点も含まれている。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、君が主役という宣言で他者基準の自己評価を問い直す本書の中心には、自分の人生の主役を他人に譲らないという考え方がある。これは単なる自己中心性の推奨ではなく、親、学校、職場、世間、SNS 上の反応といった外部の基準だけで自己像を決めないという問題提起として読める。周囲の期待を完全に無視することは現実的ではないが、最終的に何を選び、その結果を引き受けるかは本人の領域である。ローランドはこの当事者意識を印象に残る2項対立的な言葉で強調する。本書が自己肯定感に悩む読者へ届きやすいのは、欠点を細かく矯正して平均的に正しい人になるより、自分の人生の意思決定者へ戻ることを先に求めるためだろう。ただし、主役であることは常に目立つことや勝つことと同義ではない。自分の基準を持ち、選択の責任を他者や環境だけに預けないこととして受け取ると、メッセージは二次的な進路、仕事、人間関係の判断にも応用できる。次に困難、緊張、失敗を成長の兆候として再定義する。ローランドの言葉の特徴は、辛い出来事を無条件に軽視するのではなく、その見方を切り替える点にある。代表的な緊張は成長痛という表現では、緊張を能力不足の証明や恥とみなすのでなく、未知の課題に踏み込んでいる反応として読み替える。こうした再定義は、不安そのものを消す方法ではない。発表前の動機や大役への恐れを抱えたままでも、それを挑戦から退く理由ではなく、準備と行動を促す情報として扱う方法である。また本書には、困難にも明るい側面を探すという姿勢が繰り返し現れる。重要なのは、問題の悪い面を否認する楽観論ではなく、損失や制約の中で得られる学び支え、次の選択肢を見失わないことだ。この視点は、感情が沈んだ時に即効性のある解決策を約束するものではないが、出来事への解釈を固定しない習慣を促す。読者は自分の状況に合う一文を選び、行動のきっかけとして使うことができる。さらに、ビッグマウスを、弱さを行動へ変える自己拘束の装置として捉える。本書では、アローレンの代名詞でもある大きな言葉が、単なる孤児ではなく、自分を動かす装置として位置づけられる。本人は、心が弱いからこそビッグマウスを言うという趣旨を語る。先に目標や決意を言葉にすれば、逃げ道が減り、気が進まない日にも行動を継続する圧力になる。この考え方の実践的な核は、意志の強さを前提にしない点にある。人は意欲が落ちることを認めた上で、約束、期限、公開、環境などを利用して行動を支えることができる。本書の強い言い回しは、その自己拘束を劇的に見せる表現でもある。ただし、誰もが過大な宣言を公言する必要はない。達成可能な期限を同僚に伝える、学習記録を残す、目標を紙に書いて毎日見るといった小さな仕組みに置き換えてもよい。内容をそのまま模倣するより、言葉によって自分の行動を後押しするという機能を取り出すことが重要である。そしてミニマリズムは所有物ではなく、注意力と選択を整える技法として示される。ミニマリズムの章で扱われるのは、物を少なくすること自体よりも、何を持つかと同時に何を持たないかを決める姿勢である。クローゼット、部屋財布、スマートフォンの中身は日々の選択や思考の負荷とつながるという見方が示される。選択肢が多ければ豊かになる場合もあるが、必要性の低いもの、情報、予定まで抱え込めば、比較と管理に注意力を奪われる。そこで自分にとって本当に価値の高いものを選び、それ以外を減らすことが、生活の軸を明確にする方法となる。本書の表現には著者特有の徹底性があるため、読者が同じ所有量や美意識を目指す必要はない。むしろ、服を一着捨てることより、使っていない通知を切る、惰性の予定を見直す、優先順位の低い買い物を保留する、といった判断に活かせる。ミニマリズムを節約術ではなく、自分の時間と集中を守るための選別として読むと、本書の主題である自分らしく選ぶことと結びつく。最後に、デジタルデトックスで、比較と雑音から自分の時間の主導権を取り戻す。 本書はデジタルデトックスを一つの重要なテーマとして取り上げる。ここでの要点は、スマートフォンや SNS を道徳的に否定することではなく、他人の評価、誹謗中傷、絶え間ない情報によって注意力を支配されないことにある。オロウレンドは、自分で見たもの以外をむやみに信じない姿勢やエゴサーチから距離を置く考え方にも触れている。オンラインの情報は便利である一方、文脈の欠けた評判や比較対象を大量に運び込み、自分が大切にしたい相手や仕事へ向ける時間を減らしうる。本書のデジタルデトックスは、完全な遮断よりも利用の主導権を回復する発想として理解するのが適切だろう。例えば通知を絞る、SNS を見る時間帯を決める、旅行や食事の一部では画面をしまう、といった具体策へつなげられる。情報を減らすことは、現実から目を透けることではない。自分に必要な情報、人間関係、体験を選び直すための余白を作る行為として、本書の自己決定の思想を生活習慣へ落とし込んでいる。結論として、本書は自分を好きになれない人、気持ちが沈みやすい人、周囲との比較や SNS の情報量に疲れている人に向く。また、仕事や挑戦の前に緊張を向いていない証拠と受け取りやすい人にとっても、感情の見方を変える短い言葉が実用的な足場になりうる。文章は難解な理論や研究の解説を中心とせず、著者のキャラクターを反映した断言、比喩、ユーモアによって読み進めやすく構成されている。そのため、体系的な心理学や経営学を深く学ぶ本というより、停滞時に考え方と行動の方向を整えるための言葉の本として位置づけるのが妥当である。類書との差異は、一般論としての前向きさではなく、ロープレンド固有の徹底した自己演出とストイックさを、読者への肯定的な呼びかけに変えている点にある。もっとも、すべての主張をそのまま生活に移す必要はない。強い表現を自分への問いとして受け取り、役立つ一節だけを選び、通知設定予定、目標の置き方など一つの行動に変える読み方が、この本の価値を最も現実的に生かすだろう。ご支援いただける場合は、ローラン、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。